ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション、
4月8日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
ちょっと葉桜っぽくなってきて、昨日今日ぐらいのちょっとまあ風が吹いたのかな、
あの
桜散り始めてますけれども、
はいはい、
見頃は見頃ですよね。
本当満開で、
昨日の夜びっくりしましてね、うちの近所に小さな公園があるんですが、そこにソメイヨシノがありまして、満開かなっていうぐらいな感じなんですが、小さな公園なんで別に宴会するような場所でもないんですが、ソメイヨシノが何本か生えてるわけですよ。そしたら昨日通りかかったら夜に、その小さな公園のなんかうっすら街灯に照らされた一角みたいなところに桜の木があって、その下にブルーシートが敷かれて、4人で宴会だけど、そんな宴会するような場所でもないんですよ。うん、周り誰もいなくて、閑散として道路を車が通る音がゴンゴン聞こえるすぐ横の小さな公園で、4人でひっそりお酒飲みながら、でもこれ間違いなく花見だな、間違いなく花見なんだけど、誰もいないところで一組だけ花見って、寂しくないですかね。
まあでもほら独占したような気分になるんじゃないですか。
独占中か、結構寒々しいなと直前に私寒々しい体験をしてたんで、特にそう思ったのかもしれません。私先週末ですね、あの YouTube 辛坊の旅という、はい、本当に不人気の YouTube チャンネルがありまして、びっくりしますよ、誰も見ないんですから。
いや見てますよ、ちょこちょこ。
まあ、あの私の旅行のVTR は誰も見ないんですが、そこで公開している、この日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかの中でニュースで解説し残した、その日の解説残しの、
はいはい、
これはそこそこ回ったり満単位で見ていただけるんですが、一生懸命自分で撮影をして自分で編集作業までしてアップして、それもわざわざ海外に自腹切って行ってですよ、高い金払って自腹切って海外に行って自分で撮影して自分で編集して皆さんにご覧をいただこうと、まあ、確かにクオリティは低いです。私最近ね、めったになかったんですが、たまに YouTube 検索して人の YouTube のチャンネル見ることがあるんですが、よくできてますね。それを見ると、あ、確かに俺の YouTube チャンネルがなぜ再生回数が低いのかというのが謎だったんですが、評価しました。もう本当に見事に解けまして、あ、俺の YouTube のチャンネルの画像ってクオリティが低いんだ、
なかなかそこで戦ってるのは難しいと、
ものすごく納得をいたしましてですね、
そうですか。
そのクオリティの低い、私の旅動画なんですが、それでもこれは継続は力なりで、
はい、
日々こうやってるうちにですね、登録の方が25万人とかに達しましてですね、
すごいじゃないですか。いや、
大半の方はこの辛坊治郎ズームそこまで言うかの喋り残しを目当てにチャンネル登録をしてらっしゃるようですが、もともと太平洋横断の VTR、 これが結構、回るものは100万回以上も回ったりなんかしてるやつもありますから、はい、そっちで見ていただいてた方もいらっしゃるのかなと思うんですが、先週末、そろそろコンテンツがなくなってきたんで、どっか近場のところでも行くべえかということで、
それでお出かけになったんですか。
先週末フィリピンに行ってきましてですね、
フィリピン、
えらい目に遭いました。 まあ、久しぶりフィリピン久しぶりだったんですが、私の旅行感覚も鈍っているいたのかもしれません、私はフィリピンでは過去えらい目にいっぱいあったことがありましてね、まあ、本当にフィリピンのタクシーってひどくてですよ、空港に泊まってるタクシー、これはもうずいぶん昔の話です、10年以上前の話ですが、目的地まで公表して200ペソって言われたんですね、
はい、
200ペソでだいたい、まあ、あの日本と違って東南アジアのメーターがついてるタクシーでもまずメーター使わずに乗る前に目的地を言って目的地までいくらで行くかっていう交渉しなきゃいけないって、めんどくさいんですよこれが、それでまあ空港で拾ったタクシーで、目的地までだいたい200ペソだと、これ200ペソはですね、今と昔ではだいぶ日本円の感覚違うんですが、昔は何十円かだったんですが、今はもう円が極端に安くなってきましたから、今200ペソでおそらく500円ぐらいの感覚になっちゃうと思いますよ。だけどまあ昔だったら数十円、今これだけ円安になっても500円ぐらいの金額なんですよ、200ペソっていうのは。でその時にタクシー拾って乗って一つの信号で止まった時にですね、運転手さんが何やらダッシュボードの下から紙を出してきて、お前の行く目的地までの値段は200ドルだって。ちょっと待てよ、200ドルって何万円もじゃねえかと。いやお前200ペソって、いや俺も200って言っただけだから、だけど常識で考えて200ペソぐらいのところなんですが、いや200ドルはないだろうって言うんで、私そういうことは結構旅先であるもんですから、もうそこで信号待ちで止まったタイミングだったんです、はい、うっせえ分かろうって言って、私荷物基本的に小さい荷物一つなんですよ、旅行の時には、その荷物ひつかんでバーンと路上に飛び降りてですね、よく後ろから来る車にはねられなかったもんだと思いますが、それでもうあの逃げました。めんどくさいから、もうそれ以上交渉するのめんどくさい、もうその手のたちの悪い人と交渉してもめんどくさいじゃないですか、
ちょっと怖いし、
まあそういうこともありましたから結構警戒はしてるわけですよ。ところが今回これだけ警戒してても見事にやられました。
あ、
空港からタクシー乗ったんです、
はい、
空港からタクシー乗って、目的地までの間に高速道路を使うんですね、で最初に言った値段は高速料金は別だって話だったんで、分かったよ俺が払うよって言って、財布の中に1000ペソ札しかなかったんです。
1000ペソ、
まあ、1000ペソはですね、今のレートで言うと今本当に円安が進んでますから、ついこの間までは1000ペソだと2000円ぐらいの感覚だったんですが、今まあ3000円ぐらいです、でこの1000ペソ札っていうのが一般に使われる一番大きい高額紙幣なんですね、まあ、日本円で今2500円から3000円ぐらいの間ぐらいのレートだと思いますが、もう計算しやすいように3000円としましょうや、3000円、まあ、あの1000ペソ札3000円をドライバーさんに預けて、高速料金を支払ったんですね、高速料金が確かに、200ペソぐらいだったと思います、お釣りはいくらですか。はい、1000ペソ札で出して200ペソの高速料金だとお釣りは800ペソですね、1000-200ですから、それでドライバーさんなんか手元でこちょこちょはしてたんだけども、そのお釣りを私に渡してくれたわけですよ、で札確認したら800ペソなんですね、
はい、
問題ないですよね。
いいんじゃないですか。
何も問題ありませんよね。それで、まあ、1000ペソ札、高速料金代は自分、私が払います。1000ペソ札出しました。ドライバーさんが200ドル、まあ、1000ペソで、高速料金を払って、高速料金の集金所のおじさんからお釣りをもらいました。そのお釣りを手元でごちょごちょした後、私に渡してくれましたと。
800ペソ
。何の問題もないですよね。ところが、
はい、
その後タクシーを降りて晩飯を食いに行って、晩飯食いに行った先で、さっき受け取った800ペソを、まあ料金がね600ペソぐらいだったんですよ、高くなりましたね、フィリピンもね。フィリピンなんか本当にね、私が80年代90年代の前半ぐらいまではご飯1回食べても100ペソいかないっていうか、100円いかないとか200円とかそんなんだったんですが、今私の感覚だと日本より高いですね。
あ、そうですか、はい、フィリピン。
びっくりしました。ここまで物価上がってきて円が安くなってっていうのが、もう相当衝撃的で、他にもその手の衝撃の話はいっぱいあるんですが、そこで600ペソぐらいだったんで、あ、ポケットにさっきのお釣りの800ペソがあるよなと思って出しました、
はい、
これは私もね、海外でいろんな目に遭ってますけども、初めての経験です。
何ですか、
これがね、びっくりしたんですけども、その中の500ペソ札、500ペソ札ってだから日本円で今 1000円から1500円の間ぐらいですね、はいはいはい、1500円弱ぐらいの各、はいはい、価値を持つお札ですよ、うん、一般的にフィリピンで使われている最高額の紙幣は1000ペソで、それに続く500ペソっていうのはそこそこ大きなお札なんですが、まあ、今の日本円に換算すると1000円から1500円ぐらいの価値ですよね、うんうん、突っ返されたんですよ、
はい、
最初わけが分からなかったんです。どういうことって聞いたら、うん、そのウェーターのお兄ちゃんが言うには、うん、このお札は今使えませんは？どういうことですかって聞いたら、私そのお札には馴染みがあったんですよ。
ああ昔から
このお札10年ぐらい前に新札に切り替わった時に、うん、もう使えなくなりましたって言って、う
ん、
旧札ってで500って書いてあって、はい、昔は確かに使えたはずの500ペソなんですけども、でそのお兄ちゃんが今使えるのはこれだって言って、うん、新しく切り替わった後の500ペソを持ってきたら確かにデザインも違うんですよ。
いや
でこの古い札は使えない、はい、日本はまあ、アメリカでもそうですけども、日本は日本銀行が発行しているお札に関して言うと、どんだけ古くてもデザインが変わろうと、昔のお札は1万円は1万円、1円は1円札は1円札、今でも使えますよ。ところがですね、国によったら古いお札は使えなくしちゃう国もあるんです。
そうなんですか。
でフィリピンは10年ぐらい前に高額紙幣を全部入れ替えたらしいんです、デザインをね。その時に数年間は猶予期間で古いお札も使えた時期があったんですが、今も完全に入れ替わった後なんです。で旧札はただの紙になって一切の価値を持たなくなって、多分高速料金を払って受け取った時にはちゃんとした500ペソ札だったのを、はいはい、私に手渡す時に手元で旧札とすり替えて渡すという、
やられましたね。
これは私はね、いろんなダメに合ってますけど、これは初めてです。
いやこれは無理もないですよ、ちょっとしょうがない、
分かんなかったですね。これはこの手があるかと思った
、
びっくりしました。
いや旅行前にそういうこともちょっと調べていかないと。
いやだけど、ね、フィリピンのお札が前にこの直前のやっぱり YouTube 旅行はインドネシア行って、ジャカルタで、はい、この時には子供がちっちゃい時にバリ島行った時に使ってたお金の残りを持ってったら、はい、これはもう私が持ってったお金なんですが、インドネシアでいやこのお札とこのお札とこのお札は今も使えませんよって言ってもう弾かれたことがあって、あ古いお札使えなくしちゃう国も結構あるんだなと思ったんですが、まさか受け取った紙幣の中にそれが混じってるというのはね、今回想定外で、
まんまと辛抱さん、
はい、見事にやられました。まあ、最大1500円ぐらいですが、まあ、気分は悪いですよね。
そりゃ悪いですよ、
騙されたっていう気分の思いを抱えながら日本に帰ってきたら、うん、公園の片隅で花見やってて寒そうなんですよ寒そうだなこの光景は寒そうだあんたたちそんなとこで年会やってると騙されちゃうよって関係ねえだろうって
全く関係ないですけど、ちょっと心がね、
は
い、
私結構ね旅に関しては旅慣れてるというか達人のつもりでいたんですが、はいはい、これはちょっとも
う気をつけましょう、教訓にしてください、
皆さん、はい、フィリピン旅行行かれる方は気をつけてください、ね、その上フィリピンは今簡単に入れませんから、私今回入国するときに、はい、私の前に日本人の男性3人連れがいてですね、はい、パスポート抱えてて、この人たちもしかしてeeトラベルっていう今ねデジタル申請が必要で、QR コードが必要なんですが、はいはい、持ってなさそうなんですよ。あれ入国できないんじゃないのかなと思って見てたら、案の定私の前でその3人のおじさんは全員入国管理官に止められて、
あ
っち行ってもう一遍QR コードを申請して出してこい、で何言われてるか分かんないけど、その3人のおじさんはなんかとぼとぼ後ろの方に去っていって教えてやろうかと思ったけど、もう見えなくなったんでもういいかと思ったけど、スマホが使えないともう多分そもそも入国できない、
ね、
だからそういう知識はあったんですけども、さすがに旧札詐欺があるとは、これ初めての経験で、皆さんも十分お気をつけください。
と気をつけてください。もう先方はしめしめと思っていたと思いますけれどもね、
まあ、ここでネタになったからいいか、
ね、ネタだ
よし回収したぞ1000円
よかったよかった、
ありがとうございました、
ね、
はい、ご清聴ありがとうございました
さあズームそこまで言うか、この後は最新の株為替の情報をお伝えします。そしてお知らせを挟んでのズームフラッシュでは、週末から今日にかけての押さえておくべきニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースをじっくりと解説する特集コーナー、ズームオン。 4時台では今日は朝鮮半島情勢に詳しい龍谷大学教授の李相哲さんが登場します。日韓関係の行方にも大きく影響する韓国の総選挙の行方に迫ります。で、5時台は日本版ライドシェア今日から東京でスタートというニュースにズームします。そして番組のエンディング5時25分頃になりますが、ズームオンミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお届けしていますが、今日のリクエストのお題は、
海外で釣り船詐欺にあった時に聞きたい曲。
海外で釣り船詐欺にあった時に聞きたい曲あるあるそんな
そうですね、
まあ、ちょっと考えていただきましてね、選曲の理由も書いて送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いてこの時間はガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、よろしくお願いいたします。
はい、ガイタメ .com 総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週末金曜日と比べて354円96銭高い39,347円4銭で取引を終えました。トピックスは金曜日と比べて 25.70 ポイント高い 2728.32 ポイントで取引を終えました。円相場は1ドル151円80銭付近で取引されています。東京市場の円相場はやや円売りが優勢となりました。前週末に発表されたアメリカの3月雇用統計の良好な結果を受けたドル買い円売りの流れが続き、151円80銭台へ弱含みました。しかし152円を前に本邦当局による円買い介入への警戒から下げ渋る展開となっています。この後の海外市場では注目イベントが予定されていません。また市場は10日に発表されるアメリカの3月消費者物価指数の結果に関心を寄せていることから、本日も方向感の出にくい相場展開が続きそうです。以上、株と為替の情報をお伝えしました。
上原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカのイエレン財務長官が7日、中国の李強首相と北京で会談しました。イエレン氏は二大経済大国として複雑な関係を管理し、指導力を発揮する義務があると訴え、米中間の対話継続を求めました。パレスチナ自治区ガザでのイスラエル軍とハマスの戦闘は7日で半年を迎えました。ガザ側の犠牲者は3万3000人以上に上り、餓死者が出るなど人道危機も深刻さを増しています。アメリカの新聞ワシントンポストの電子版が7日、ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、トランプ前大統領がウクライナにクリミア半島やドンバス地方の国境地帯をロシアに割譲するよう圧力をかけることで終戦に持ち込めると周囲に語ったと報じました。小林製薬の紅麹を使ったサプリメントによる健康被害で、問題を公表する以前に体調不良となった利用者が、医師の診断や自己判断で接種を中止したところ、回復した事例が複数あることが7日分かりました。小林製薬は、被害の認知から公表までにおよそ2ヶ月を要しており、早期の情報開示がされれば被害を抑えられた可能性もあります。 厚生労働省が今日2月の毎月勤労統計調査を発表しました。物価の変動を考慮した実質賃金は前の年の同じ月と比べて 1.3% 減り、23ヶ月連続のマイナスです。中国を訪問中の台湾の馬英九前総統が7日、北京入りしました。当初8日に実施すると伝えられていた習近平国家主席との会談をめぐっては10日に変更されたとの情報も報じられています。日米首脳会談などに臨むため岸田総理大臣が今日アメリカに向け出発します。国賓待遇での訪米は2015年の安倍元総理大臣以来です。
はい、岸田総理アメリカに国賓として、渡米ということで、今のバイデン政権になってからですね、国賓として外国の首脳を招いた例は過去4例あるんですが、まあ、今回で5例目ということになりますが、どういう人たちを国賓として扱ったかということで、はい、バイデン政権が目指しているものというのが見えてきたりなんかするんですが、うん、バイデンさん2021年1月に政権発足させてからですね、フランスのマクロンさん、それから韓国のユン・ソンニョル大統領、
はい、
インドのモディ首相、オーストラリアのアルバニージー首相、だから、まあ、ちょっとフランス、まあ、フランスはまあヨーロッパ、ね、韓国、インド、オーストラリア、そして今回日本なんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱり安全保障上の東アジアの、まあ、いや軸となる国として韓国、インド、オーストラリア、そして日本というのを、うん、重きを置いているということが見えるわけでありますが、うんうん、日本の首相で国賓待遇で何が違うかというと、ホワイトハウスの晩餐会正式に開かれたりとかって、そういうことがあったりなんかするんですが、はい、岸田さんの前は安倍さんですね。その前小泉さん、その前小渕さん、その前中曽根さんと、だからまあ日本の首相として国賓としてアメリカへ行った人はこの、5人目と、こういうことになります、はい。ただ今回あれですね、日本の有名アーティストが、
ね、
はい、呼ばれてたりなんかして、
うん、
一部には、
うん、
岸田さんだけじゃ座が持たねえのかよみたいな、
そういうことなんですか、
言われ方をしております、なんてことを言う人もいます。私はそれについては分からないとしか申し上げられません。うん、さて、はい、厚生労働省、毎月勤労統計、23ヶ月連続、前の一月前の発表で22ヶ月連続で実質賃金マイナスというのは大きなニュースになりましたが、はい、うん、もう1ヶ月増えて23ヶ月連続の実質賃金マイナス、どういうことかというと、賃金の名目賃金は 1.8% ぐらい上がってるんですよ、額はね、
はい、
額は上がってるんだけれども物価上昇率が 3% 以上あるから、賃金 1.8% 上がったって、その賃金で買えるも名目の賃金の数字は伸びてんだけども、その賃金で買えるものが価値として下がってますから、
追いついてないですよね、
はい、で多分ね3月もマイナスになる可能性高いんじゃないかと私は思います、はいはい、だから4月に賃上げになってどうかと。
あ、なるほど、
はい、だけど去年もね4月に賃上げになった時に、うん、1年ほど続いた実質賃金マイナスから逃れられるんじゃないのって言われてたんだけど、蓋を開けてみたらそれ以上の物価上昇率で、去年の4月も実質賃金マイナスだったんで、
はい、
まあこれもしこの4月で実質賃金プラスにならないようだと相当深刻です
ね。厳しいですね、はい、
時間です。
ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月8日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。さあ今日はこんなメールをいただいております。
皆さんありがとうございます。
三重県の45歳男性です。メロンは白い部分まで食べますさんです。
私ね昔そうだったんです、うんうん、もうメロンもスイカも白い部分まで食べられる
とこまで
だけど、
うん、
いや人生残り少ないと、
はい、
美味しいところだけ食べて満足する方がいいんじゃないのかということで、 結構ね、あの上の方の甘いところしか食べなくなったんですよ、うん、そしたらうちのかみさんがですね、うんうん、まだ食べられるいやいや俺もういいんだから
食べなさいと
そこもう味だいぶ薄くなってきてるところをあえていかなくてももう残りの人生おいしいところだけ食べて過ごそうと思う。
なるほどなるほど。
もうちょっと残して最近ちょっとあんた贅沢しすぎや残しすぎやちょっと赤いとまだ赤いとこいっぱいあんで
なるほど、ね、奥さんのねも分かりますけど、ね、
食べたくないのに無理やり食べさせられたりなんかしてかわいそう。俺はさなんかあのコオロギじゃないんだ
からあんまり白いとこだとね、なんかね、コオロギとかカブトムシになった気分ですけど、はい、これ、ね、本題は違うんですよね。
違うんですか。
先日 X で紅茶のティーバッグを何回使うかが議論になっており、私は2回派なので、2回派ね、議論の行方を守って
じ
ゃないんですよ、ワンツーの2回派ね、はいはい、そこでふと気になったんです、日本のもったいない文化を体現する男辛坊治郎は
誰がやねん
何回派なのだろうと。
SDGs ですか歩く SDGs
辛坊さんティーパック
生ける SDGs
何回まで使いますか紅茶のね。
紅茶ですか、うん、あ昔はそういえばねスイカやメロンを皮まで食べるのと同じで使えるものは2回ぐらいまで使ってたとは思いますけれども、最近はねさっきの話と同じで、うん、もう人生残り少ないので、はい、そんなにお金に困ってるわけでもないので、うん、もう美味しいものだけ食べようと。で紅茶に関して言うと、私最近ねティーバッグほとんど使わないですね。
あちゃんと茶葉から、ね、
茶葉から、うん、茶葉もわざわざインド行って買ってきた茶葉とかですね。で最近見つけたんですよ。
何ですか。
ある時ふっと思ったんです、はい、紅茶ポットにお茶を入れて、うん、あれ1人小さじ1杯茶葉ね、
まあ、大体
ワンフォアミー、ワンフォアあなた、でワンフォアティーカップ、ティーポットって言ってですね、うん、2人分の紅茶を入れるときには小さじ3杯ティーポットに入れてっていう、まあそういうのあるじゃないですか、うん、で紅茶こしで紅茶を入れるんだけど、そうするとですね、はい、ティーポット1回1回洗わなきゃいけないと。でいやめんどくさいと、はいね、でティーバッグは確かに便利なんですよ、うん、そうだ中身が入っていない空のティーバッグみたいなものを売ったら売れるんじゃないかと思ってふっと気がついたんですよ。よしそれだと思ったらネットでいっぱい売ってますね。
ありますよ辛坊さん、
山ほど出てます
ね。山ほど出てますよ。こうやってねあの畳んで入れられるものとか、
だからその紅茶の葉っぱはだから各種いっぱいあるんで、紅茶の葉っぱを自分でティーバッグに入れ、うん、飲んだらいいんじゃない。
そうだからあれ自分で好きな葉っぱいろいろブレンドしてやったりですると楽しいですよ。いや
そこまではしないですね。そうなの。だいたい決まってるんですよ私好きなものは。コーヒーでもね、うん、コーヒーはキリマンジャロとかね。
ああもう決めてるんですね。
もうだから最近コーヒーもですね、うん、あのいるとこ 生豆いるところからやってますからね。生豆いってこれ入り加減で全く味が違うんですが気がついたんですよ。
何ですか。
生豆安いんです。
あへ
圧倒的に安いです。
そうですか。
あそれはそうですよ。その後いらなきゃいけませんから、いるためにはですね光熱費かかりますから、手間もかかりますから、うん、ね、だいたいまあ10分ぐらい、まあ、もうちょっと量にもよるんですけれども、入り方にもよるんですけどもかかるわけです、うん、あの手でこうやっていってるとですね腕だるくなってくるんですけど人生残り時間少ないのにこんなことしてていいのかなとか思うんだけれども、それは生豆からいった方が圧倒的に美味しいし 安上がりです。
そうですか、は
い、紅茶も多分ティーバッグ使うよりも茶葉から入れた方が安いかもしれないなと思う。
トータルで見ると、ね、そうなんですかね、まあ、茶葉の値段もいろいろありますからね。
いやでそのねインターネットで販売されている、うん、で中に茶葉を入れるティーバッグ、はいはい、でいくらぐらいで出てんだろうと思ったら、うん、最安値は1枚1円からありますね
最安値調べますよねいつもねいいんじゃないですか、
どうも参考にならない意見ですいません
ということでございます、ね、これからももったいない文化を体現する男として、
いや人生の残り時間考えるとね美味しいもの飲んで美味しいもの食べた方がいいですよ、
ま、でもねちょっとそう思います。わかります、なんとなく、
うん、もうだから紅茶もね1回目と2回目で味が変わらないとご本人が思いなら別に構わないですけれども、うん、明らかにまずくなってるんだったらもう美味しいのでやめといた方がよかろうと。
そうね、
はい、
私もちょっと
そっちの方が多分貴重だと思います、人生の時間を考えるとね、
うんうん、あと自分のはちゃんとこう入れて残りはね、あの紅茶あんまりその味に無頓着な方に回すとかね
ああ ご家庭でそうやってらっしゃるわけですね。
そうもちろんです。
よくわかりました。もちろんですよ。家で飲むコーヒーが薄いのはそれか理由は。
わかりましたね。じゃあね、なるほど、そういうことですよ。辛坊
さん、なるほどじゃねえよ。
さまだまだメッセージお待ちしております。メールで送ってくださる方、 zoom@1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、海外で、釣り船詐欺に遭った時に聞きたい曲です。こちらも選曲の理由を書いて zoom@1242.com まで送ってください。さあ、この後は朝鮮半島情勢に詳しい龍谷大学教授の李相哲さん登場です。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡豪志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。日本との関係にも大きな影響が。注目の韓国の総選挙が10日に投開票。韓国で10日、4年に一度の国会議員の総選挙が行われます。ユン・ソンニョル大統領の中間評価と位置づけられ、その結果は日韓関係の行方にも大きな影響を及ぼしますが、最新の情勢はどうなっているんでしょうか。この時間は朝鮮半島情勢に詳しい龍谷大学教授の李相哲さんにお話を伺います。お電話でのご出演になります。
李先生、ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
最近韓国は行ってらっしゃいますか。
2ヶ月ほど前行ってきました。
あ、そうですか。
はい、
どんな感じですか。私しばらく韓国行ってないんで。
手応えがね、
はい、
いつもその高架文広場を占拠して、
はいはい、
スピーカーを鳴らして、会見場は相変わらずもう荒れてるような気がしますけれどもね。
はいはいはいはい。
ただ事実上ホテルとかで、まあ、いろんな人に会ったりとか食事とかすると、
ええ、
落ち着いてますよね。
あ、
まあ、はい、やっぱり韓国も少しずつではありますけれども、昔とは少し違うなというような感じはしますけれどね。
なるほど。はい、どうなんですか、物価であるとか、はい、国民の皆さんの生活水準であるとかっていうのはどんな印象ですか。
今ですね、物価が日本より高くなってるんですよね。だからその責任はユン・ソギョル政権にあると。そして今野党はユン大統領の責任追及、これで選挙を戦おうとしてるんですよね。
あ、なるほど。ということは物価、はい、生活水準みたいなものも一つ今回の韓国総選挙の大きなテーマということですね。
そうです。まあ、トールとのレートの問題でしょうけれども、
ええ、
国民一人頭の GDP、この収入もね、少し減ってるんですよね、
はいはいはいはい、はいはいはい。
それから物価は高くなってると。
ええ、
なので、まあ、国民はやっぱりその自分の生活が大事ですのでね、
ええ、
まあ、それが今、ちょっとユン・ソギョル大統領と与党には、ちょっと厳しい状況ではありますけれどね。
なるほど。はい、ちょっとね、分かんないことが一つあるんですけども、はい、この総選挙っていうか国会議員の選挙って4年に1回ですよね。
はい、
大統領選挙5年に1回ですよね。
そうです。
なんでこれ合わせないんですかね。
まあ、憲法で決めてますので、韓国でも改憲というか憲法を変えるのはかなりハードルが高くてですね、
はいはい、
毎回憲法を変えるか、まあ、そのような話があるんですよ。
はい、
特に大統領任期は5年1期のみでしょ。
はいはい、
それをアメリカのように4年1期、まあ、 連任ができるようにすればね、
はい、
韓国ももう少し落ち着いて大統領が仕事できるんじゃないかなっていうような、
なるほど、
考えもありますけれども、この憲法を変えるのがとても難しいみたいですね、韓国では。
これは今回、10日が投票日ですか、10日ってあと3日ぐらいですか、10日が投票日 で、 はい、で韓国は一員制だから、これで要するに国会議員全特会ですかね。
そうです、これで300議席が決まるんですね。それで任期が始まるのは6月からですけれども、
はいはい、
この4年間は国会 の、 その勢力図がどうなるかによってですね、ユン政権はレームダック化するか、
はい、
弾みがつくかっていうことなんですね。だからお互いにも必死なんですよ。
なるほど、
はい、
大統領の任期っていつまででしたっけ。
あと3年残ってますね。3年後の3月に大統領選挙が行われて、
はい、
5月10日に新しい大統領が生まれます。
なるほど、はい、今お話しされたように韓国の大統領は2期できないので、もうこのあと3年で今のユン政権は確実に終わると。
そうです
、この3年、すでにもう2年経過してるんだけど、この2年経過してる状況の中で、はい、韓国の一つしかない議会は野党の方が多数なんで、これは結構政権運営大統領苦労してきましたよね。
大変だったんですよね。大統領府とか予算一つ取ってみてもですね、
はい、
民主党がもう勝手にそれいじってですね、国会で多数を占めてますので、それを、はい、聞かないと予算を通してくれなかったりとかですね、それからもう本当に社会主義的な、あるいは新北朝鮮的な法案をですね、どんどん作ってるんですね。それを大統領が拒否権を発動することはできますけれども、今回の選挙で例えば3分の2を野党が取ってしまえばですね、
はいはい、
この憲法創始戦とも言いますけれども、もう大統領はもう瞬く間に機能停止になるというか、断罪されることすらあると今韓国では言われてるんですよ。
どうなんですか、もうだいぶいろんな世論調査の結果とか出てるんですかね。どんな今情勢ですか。
韓国の世論調査をどこまで信じるか、ただ世論調査に基づいて話をしないとまだ話になりません。
それはそうですね。
はい、今の状況ではですね、国民の力、与党がかなり不利だというふうに言われてます。例えば中にはですね、200議席、つまり与党が憲法創始戦を守れない、そうすると選挙で本当に野党が200議席を取ればですね、ユン大統領を弾劾して、それで憲法を変えて新しい共和国を作るとまで言ってますけれども、この中国さんとか玉ねぎとかね。しかしこれは夢であって、私はその野党が3分の2を取るということはまずないというふうに思いますけれどね。
逆に言うと、はい、ユン・ソンニョル政権の与党である国民の力が過半数取って政権安定するということにはまずなりそうもないというところですかね。
これがね、奇妙でね、今ほとんどの専門家、それから世論調査結果ではですね、
はい、
与党がもう惨敗するというふうに出てますけれども、私はね、善戦すれば150議席に届くんじゃないかとも思いますけれどね。
150ということはちょうど半分ですね。それは大きいですよね。
151議席、
はい、
あるいはその今回38の政党が名乗りを上げてますけれどもね、その中で第一党、130議席を超えれば第一党になるんですよ。そうすると国会で何々委員会、法制委員会とか、その委員長が第一党が担当することになるので、国会議長も含めてね、
はい、
なので例えば半分以上取れなくても 第一党になればですね、まあ、ユン大統領の国政運営には少し弾みがつくという状況なんですね。
まあ、現状私の手元の資料でいうと定数300のうちの過半数共に民主党野党系が156議席与党系国民の力が114議席、はい、現状においては、はい、まあ、野党が過半数持っている状況なんですが、これをまあ与党としてはせめて自分が過半数取れなくても野党を過半数割れに追い込めるかどうかって、これが大きな勝負ですね。
そこなんですよ。ただ韓国の今 の, その国会を見ますと、国民の力以外の政党はほとんど野党と見なしていいんですよね。ただ利害関係は少しずつ違うんですけれども、
はい、
なのでやっぱり国民の力単独で半分以上取らないと、ユン大統領は残り3年間でやりたいことができなくなるんですよね。
どうなんですか、はい、この2年間見てて、李先生、ユン大統領がやりたいことってどんなことだと見えてますか？
ユン大統領はですね、私は評価するのは、
はい、
人気のない政策をどんどん進めてきてるんですね、
はい、
例えば労働改革、これ韓国の労働界というのはとても力があるんですよね、
はいはい、
それ労働改革に手をつけた、それから教育改革、これもなかなか今までできなかったんですけれども、選挙に引きして、で今世間を騒がしている医療改革、
はいはい、
これがですね、もうお互いに一歩も譲らない状況なんですね。
まあ、私ごめんなさい、曖昧な知識で喋りますけれども、はい、何か政権としてはお医者さんの数を増やそうとしているのが、医療関係者からすごい反発を受けているって、そんな印象なんですが。
おっしゃる通りです。今医療改革で中身的にはいろんな問題があるんですね。地方とそれからその大都会の格差とかですね、
はいはい、
それからお金にならないところにはお医者さんが集まらないとかね、
はいはいはい、
それから接待数が不足してるとか、こういう問題を解消するために今回の改革案では、まあ、地方の医療をまあ、もっと忠実にするために地方の医科大学の定員を増やしたりとかするんだけれども、
はい、
お医者さんたちは絶対それは許さないと、特に今選挙があるのでですね、一歩も譲らないんですね。ユン大統領が2日前にお医者さん団体と話をしようとして1日ずっと大統領で待ってたんですけれども、
ええ、
クラッと一人だけ現れてね、
ほう、
まあ、1時間ちょっと話をしてから、それからまだユン大統領を非難し始めているという状況なんですね。
どうなんですか。でもね、一般国民からしてみりゃ、はい、医療が充実してお医者さんの数が増えるのはいいことだと思うんですけども、まあ、どう考えたってそのお医者さん側の既得権益を守るために反対しているとしか見えないんだけれども、はい、でも国民は政権の方に寄ってこないんですか。それでも、
いや、おっしゃる通りでね、お医者さんたちはこれまで、ずっと改革に反対して30年近く、むしろ300人くらい枠を減らしたんですよ、お医者さんの枠をね。それで文政権でもやろうとしても、文政権が投稿したというか手を挙げて、で今回ユン大統領も選挙を控えているので、お医者さんたちが粘ればですね、ユン大統領が折れると思った、
はい、
それがね、ユンさんは全く折れる気配がないんですね、
ま
あ、こうするとその国民の力、与党からすると、まあ、選挙の後をやったりとかですね、適当に妥協してくれたら選挙でですね、与党が有利になるのにっていうような意見、不満もあったんですけれども、ユン大統領はそういうのをあんまり考えずに今まで様々な改革をしてきてるんですよね、
ええ、
なのでこれは国家にとってはとてもいいことですけれども、与党にとっては今ちょっと不利じゃないかというふうに言われてるんですが、今おっしゃるようにね、お医者さんを増やしてそれで医療を充実にさせたいということに国民はみんな同意してまして、それでユン大統領の改革を支持してるんですよね、8割以上がこれについてはユンさんを支持してる。ただお医者さんたちというのは日本もそうですけれども力があるんですよね、
はい、
それで与党の落選運動を展開するとか言ってますけれども、明後日までその選挙までに彼が妥協しなかったら、選挙が終わったらユン大統領はもう容赦せずにやるから、もしかして投票前に妥協する可能性あるんじゃないかと思いますけれどね。
はい、ある意味その既得権益の団体の圧力でっていう構造は、はい、なんかある意味日本的っていうか似てますね、どっかね。
韓国は激しいんですよね。それでその一番問題なのは、不正とか、はい、本当にこう常識的に理解できないことをやったりとかしても、ただ同じ民主党系だという理由だけでですね、支持したり、今玉ねぎ男がかなり人気あるというのも、これ私にも全然理解できないんですよね、そんな人間を韓国人の今の世論調査の結果では有権者の 20% が支持してると言ってますから。
ごめんなさい、誰の話ですか。
チョグクさん、その玉ねぎ男いたじゃないですか。その
あ、チョグクね、ムンジェイン政権の時の法務大臣で、もう連日チョグクって、要するに発音が玉ねぎと同じだからっていうので、何やらかしたんでしたっけ、あの人。
自分の子供2人のですね、大学入学のスペック、つまり資料を全部でち上げてね、それで試験なしに娘を、医科大学に入れたりとか、つまり高校から医科大学を卒業するまでこの娘は試験を受けたことがなくって、
はい、
全部寄贈資料で通ってるんですよ。
思い出してきた。でチョグクさんっていうのが玉ねぎ男っていって、日本のワイドショーでも結構話題になって、あの人が今出てきてんですか。
あの人が新党を立ち上げてね、
は
あ、それでこの人は今年に入って、裁判で二審結果が出て懲役2年実刑判決が出てるんですね。
あら、まあ、
ですからまだ控訴して、その最高裁で確定するのは間違いない。一審も二審も有罪判決が出て2年実刑判決が出てる。ただ法廷拘束しなかった。なので彼は今公にですね、自分はユン氏に復讐するために政治をすることにしたんだっていうふうにもう露骨に言ってるのにね、
はい、
そんな人間を韓国の有権者は支持してるんですよね。
まあ、ちょっとよくわけわかんない状況
よ。くわけわからないですよ。彼が玉ねぎ男だという理由もですね、この子供たち その資料を立ち上げた、公文書偽造とか業務妨害とか、
はい、
それから退任中に職権乱用とかいろいろあるんだけれども、捜査すればするほど次から出るわ出るわ悪いことが出て、だから玉ねぎのようにこう剥けば剥くほど、だから玉ねぎだったんですけどね、
はいはいはい、
それが、今韓国の有権者の支持を得てですね。
あら、まあ、
ただ小選挙区、日本と選挙制度が少し違っててですね、小選挙区には候補者を立ててないんですよ。ただ小選挙区で選ぶのが300議席の中の254議席、
はいはい、
それで残りの46議席を比例政党、各政党が、どれだけの票を取ったかっていうことによって配分するんですね、
はいはいはいはい、
そうしますと中国新党が玉ねぎ男のこの中国新党ですね、これが例えば 20% 取ったらですね、国会に、15人以上の人を送り込むことができるんですよ。しかし彼が立ち上げたこの中国新党の面々を見るとね、もう犯罪者手段そのものなんですよ。
えらいことになってますね、韓国。
えらいことになってるんですよ。この選挙制度でかろうじてこういう人を全国から集めればやっぱり支持者がいるので、彼が比例政党の第2番に自分の名前を入れてるから、彼の当選は確実です。
あら、まあ、
ただ当選してもね、最高裁で 有罪が確定すれば議員職は失われますけれどもね、まあ、今本当にこの韓国の選挙を見てると、本当に理解不可能なことがたくさん行われているんですね。
聞けば聞くほどかなり無茶なことになってますが、はい、まあ、いずれにせよもうあと数日で、投票が行われて、結果もこれすぐ出るんですか？
10日の確か夜中8時まで
即日開票ですね、日本と同じですね。
それで開票始まって、その、深夜とか翌日には確実に結果が出ると思います。
わ、かりました。じゃあ、まあそのあたり注目したいと思います、はい。まあ、多分その結果を受けてまたどっかで解説をお願いすることになると思いますが、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
お忙しい中ありがとうございました。龍谷大学教授の李相哲さんに伺いました。
ズーム
日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月8日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送がお送りする辛坊治郎ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストのメールをご紹介してまいります。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。今日のお題は海外で釣り船詐欺にあった時に聞きたい曲です。まずはですね、栃木県鹿沼市にお住まい46歳男性の 1+2=3 です。わかりますか？いや、
どこまでがラジオネームですかそれ。
1+2はまでがラジオネームで、まあ、検証をつけて 1+2=3 になったわけです。
3 ほら、3の倍数だと変な人になるっていうギャグの人ありましたよね。私ね、
世界の鍋屋さん、
世界の鍋屋さんにそっくりなプロデューサーと大阪で一緒にラジオ番組やってるんですけど、
そうなんですか。そっくりだね。
もう見るたびにこの人誰かに似てるよな、サンって言いそうだった。まあいいや、
変なとこで盛り上がりましたが、辛坊さん、紙幣詐欺許せないです。
本当ですよ。
そんな詐欺があるとは知りませんでした。貴重なお話ありがとうございます。まあ、
参考にしていただければ何よりです。
リクエストは花輪さんの佐賀県です。
どうして
SAGI 詐欺。
いやいやいや、佐賀だし詐欺 GI じゃないしSAGA だし、ありがとうございます。
続いて長野県佐久市のうーちゃんさん48歳男性ですね、
はい、
海外での釣り船詐欺とはとんだ災難でしたね。トラブル、トラブリューということでリクエストはザ・トラブリューのロードお願いします。
トラブリュー ね、
はい、ね、僕が同じ目にあったらへこみにへこみますが笑い話にできる辛坊さん尊敬します。
いや、笑い話にするしかないじゃないですか。ありがとうございます。
足立区のシェルドンさん44歳男性は、はい、辛坊さんしっかり500ペソ分の笑いに変えましたね。ウルフルズの笑えればをリクエストします。
はい、盛り上がりますね、あの曲はね、
うん、
は
い。千葉県柏市の柏のひろしさんはですね、
ひろしです
ペソの釣り船詐欺にあってペソペソしている辛坊さんに送ります。ペソペソしている辛坊さんになんか可愛いですね。舘ひろしさんの泣かないでをリクエストです。
渋いですね、
うん。千葉県三部郡の慎吾さんですね、
はい、
ビーズのライアーライアーをリクエストしますね。嘘つき、これは嘘ですよ、まさにそうですね、
はい。
練馬区のミポリンさん64歳女性はですね、山下達郎さんのヘロンのリクエストいただいてるんですが、
ほうほう、
詐欺から詐欺、鳥の詐欺を連想したということで。
ヘロンってそういう意味なんですか？
ヘロンは日本語で詐欺、鳥の詐欺の意味なんですって。
それは初めて知りました。
泣かないでヘロン、泣かないでジローっていう感じだそうです。
どうも皆さんありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト、花は佐賀県
SAGI 詐欺ですね。
いや佐賀だし
、はい、まだまだご意見お待ちしております。24時間お待ちしておりますので、
今日ね花輪さんにね、
はい、
まあ、その佐賀歌ってない方の花輪さん、
ラジ
オショーのお兄ちゃんだか弟だか分かんないですけど、
弟さんですね。
この丸テーブルにで声をかけていただきましてですね、はい、なんだろうと思ったら、いや映画紹介していただきましてって、あの花輪さんのお作りになった映画、
ナイツさんがお休みだった時にくしくも紹介した。
だから多分どなたかに、うん、まあ、聞いていただいたのかご本人が聞いたのか分かりません、ね、
よかったじゃないですか。報われましたよ、
ね、あの例の上野の演芸場の話、
落語協会ザンビーね、は
い、あれ面白いですよ。
面白い、はい、
おすすめです。
ご覧になってください。おすすめでございます。さあ、メールまだですよね。アドレスは ZOOM@1242.com。
そんな映画って花輪兄弟に用意しとこうかと
抜かりないですね。いやいや、なんかね、生き方が
なんか嫌な感じだな。なんかその言い方嫌だな
X でも参加してください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。日本版ライドシェア、今日から東京でスタート。先ほどのニュースにもありましたが、一般のドライバーが自家用車を使って有料で乗客を運ぶ日本版ライドシェアのサービスが今日から東京都で始まりました。サービスの開始は全国で初めてとなりますが、国がタクシーの不足が生じると指定した地域や時間帯に限定する日本独自の仕組みになっています。
実は今日のオープニングの話っていうのは若干の伏線でありまして、タクシー事情ってのは国によって随分違いましてね、まあ、多分ね世界で最もクオリティが高いと言われているのはロンドンタクシー。これもタクシーの運転手さんになるのもものすごく難しかったりなんかするんですが、まあ、割と有名ですね、ロンドンのタクシーがクオリティが高いのは、だけどまあ東南アジアのタクシーに関して言うと、まあ、冒頭でお話ししたようにいきなり釣り船でぼったくりに遭うとかですね、約束していた料金の単位が違うとかね、ペソがドルだとかっていう100倍違うだろうみたいな、そんな騒動に巻き込まれてタクシーから飛び降りたり、まあ、あのメーターまず使わなかったり、最近でもねちょっとずつまず、ライドシェアが普及してきたせいもあるんですけど、だからタクシーとしてもやっぱりちょっとなんか考えないと全部客ライドシェアに取られちゃうよねっていうのがあって、少しずつは改善してますけども、そう思うとね、日本のタクシーって本当によくできてて、清潔だし、
安心安全だし、
エアコンもヒーターもちゃんと効いてるし、まあ、基本安全安心で目的地にしっかり運んでくれるし、ただ問題はね、料金は高いです、
まあね、
日本のタクシー、あの他の物価が最近ね、外人が来た時にいろんなもの安い、日本は食べ物から何からみんな安いって言うんだけど、タクシーに関して言うとやっぱかなり高いですね。誰が儲けてんのっていう気がちょっとするんですよ、
はい、
運転手さんがそんなに儲かってるかっていうとそうでもなかろうということで言うとどうなのかなと思うということもあり、まず日本のタクシーは非常にクオリティが高いということは認めた上で、
はい、
そっからの話です、
はい、
で日本版ライドシェアで、まあ、東南アジアなんか行くともう基本的にタクシーがさっきからあの私がひどい目に遭ってるそんな状況なんで、どうしてもですね、シンガポールが始めたグラブっていうサービスが今もう東南アジアどこでも使えてですね、これがライドシェアとしてよくできてて、まあインドネシアこの間行った時、ベトナム特にね、最近使うのがベトナムなんかはすごい便利ですね。今回フィリピンではあんまり使えなかったんですね。使えるところと使えないところとあるんですが、どうやって使うかというと、 まあ、A 地点から B 地点でスマホのグラブのサイトに B 地点目的地を入れます。でどこから乗りますかっていうので乗る場所を選択します。それはもう地名を書いてもいいし地図上でポイントで選んでもいいし、はい、自分のいるところを選んでもいいしっていうんで、まあ、そうすると、いくらで運びますっていうオファーがダーッと並ぶんですね。その中から自分の気に入ったドライバーを選ぶわけです。ドライバーとか車とか、はい、車の大きさとか、うん、ドライバーの過去の評判みたいなものも全部見ることができるんですね。だからまあ安全運転でちゃんとして評判が高いドライバーで値段もリーズナブルなところを選ぶと、うん、そのタクシーが今どこにいて、あのタクシーっていうかライドシェアの車がどこにいて、それが何分後にここへ来るかっていうのがもうスマホ上でバーッとルートが出るわけです。
すごい。
そう見てるとどんどん自分のところに近づいてきて目の前にピュッと止まりますから、乗り込むともうあの最初に予約した段階で目的地を設定してますから、はい、そこまで自動的に運んでくれて、うん、その最初の設定した段階で値段が出てますから、
料金もね決まってる、
料金もまあクレジットカード決済の時もあるし、うん、国によったらキャッシュ現金で払う時もあるんだけれども、それももういくらだってのは全部そこで書いてありますから、ぼったくりもないし、はい、すげえ便利なんですよ。
便利ですね。
圧倒的に便利ですね。それに慣れちゃうと日本でもライドシェアが始まりましたと。で外国人が日本に来て日本のタクシー非常に高いので、はい、もうちょっと安い移動手段がないかなと思った時に、まあ、新たな選択肢が生まれるという方向性を考えるとですね、うん、日本のライドシェア私は賛成なんですが、はい、今日から始まったというので結構ニュースになってますが、まあ、はっきり言って今日から日本で始まるライドシェアはインチキライドシェアですから、
そんなことないですよ、
完全インチキですから。どのくらいインチキかというと、うん、ライドシェアのいいところ、最大のいいところは、ね、料金選べたりなんかするわけですよ、うん、ね、うん、で常にタクシーより安いかっていうとそうでもなくて、繁忙期で車が捕まりにくいところなんかは、うん、タクシーの料金よりも高い場合もあるんですが、うんうん、まあでも一般的にはタクシーの従来のタクシーより安かったりなんかすることあるんですが、うん、まあその混雑具合にもよるんですけども、うん、今日から始まった日本のライドシェアは、はい、料金タクシーと一緒ですから。
まあまあね、そこがね、
それ
気にはなりますけどね。
乗る側のメリットっていうのがあるのかっていうと、うん、今日から始まった日本流ライドシェア、はい、はっきり申し上げて、乗る側のメリットは限りなくゼロです。まあ、唯一あるとするならば、はい、都心部で最近タクシーが捕まりにくくなってますから、
そうそう、
台数が増えるので、
う
んうんうん、タクシー捕まりやすくなるというメリットはありますが、それ以上のメリットはありません。だから通常あのライドシェアが先行している国における消費者のメリットみたいなものはないです。
まあ、
ただじゃあ何のためにやるかというと、うんうん、まさにそこでタクシーの運転手さん最近不足しててですね、はい、タクシー会社も車が余って困ってたりなんかするわけですよ、車はあるんだけど運転手さんがいないと。で運転手さんはやっぱり二種免許その他っていう若干のハードルがあるんですが、今回、まあ、あのタクシー会社が、運転手さんを確保する手段として、まあ、認められているようなもので、で今回タクシー会社はすごいメリットあります、でタクシー会社を司る国交省、これはもう天下りも含めていっぱいメリットがあります。だから今回のライドシェアは役所とタクシー業界のメリットのために始めたもので消費者のメリットはないと、インチキであると。
いや、インチキはねちょっと言い過ぎですけど、まあ確かにそこまでには至ってないというね、海外のシステムには追いついてない。
そうですね、海外のライドシェアに慣れてると。ただまあ冒頭お話ししたように、うん、まあ一般論として日本のタクシーはクオリティが高いですから、
はいはい、
そこを守ろうとする気持ちもわからんでもない。ただしね、うん、タクシーは場所にもよるんですよ、うん、というのがですね、はい、大阪でタクシー乗ると時々とんでもないことになってたりなんかして、東京はほとんどないんですけども、うん、乗った瞬間に僕運転変わりましょうかって言いたくなるぐらいの、もう超高齢者のように見えるから、本当の年齢はわからないですよ、だけど、
ね、
ちょっとこの方まずいよなって思うような高齢の方がいらっしゃるとか、うん、ある時驚いたのはですね、はい、後ろのトランクに荷物乗せようと思ってトランクバッと開けたら、ゴミがいっぱい詰まってて、何が起きてんですかって、僕ここで暮らして、嘘でしょ、
まあ、いろんな事情の方がいらっしゃるんですね
でこの間あの名古屋かなんかでタクシー乗ったら、はい、運転手さんが信号を通過するために指差し確認で信号って、いやいやハンドルから手離さないでくれる、頼むから、
そっちの方が、ね、心配になっちゃったりしますけど、
まあまあ、たまに地方、特にまあ関西方面だとびっくりするようなケースもありますが、まあ、関東東京はね、私の乗った印象でいうとクオリティは高いですけどね。だけどまあ今日からこれライドシェア始まると、 少なくともタクシーと料金同じってなんだよ、舐めてんのかよほら、
まだまだね、
で私は役所に言いたい。
なるほど、
はい、役所と業界に言いたい、はい、
聞きますか役所の方
に。いいです、聞かれたくもないんですあんまりね、気が小さいから。
じゃあ、まあ、以上ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは栃木県鹿沼市 1+2 話さんからのリクエストです。花そうか、 1+2 話さんっていうと 1+2 話さんなんだ、
イコールさん。
よくできてんだ、
今頃ですか。
あ、栃木県鹿沼市 1+2 話さんからのリクエストです、はい、うん、花は佐賀県、ありがとうございました
ありがとうございました。歌詞改めて見るとなんか面白いですねさあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイタープレーボールです。で、明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん、岸田総理大臣の訪米や台湾の馬英九前総統の訪中などのニュースを取り上げます。で、午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日のゲストは金融教育課の田内学さんです。実質賃金が23ヶ月連続で減少、賃金の上昇を阻む根本的な問題と必要な政策にズームしていきます。
はい、ということでございまして、はい、国内に目を向けよう。
いや、どうしましたか。
もうちょっと YouTube 辛坊の旅です、海外旅行編っていうのをずっとやってるんですがはい、はい、まあ、あまり誰も見る人がいないということと、詐欺にあったりなんかしてですね
ちょっと心が、
まあ、心が折れましてですね、もうそうだ、国内に目を向けようと、
まあ、国内もいいところいっぱいあるから紹介してください。
そうなんですよ、最近あの円安のせいでですね、うん、海外旅行のパックツアーが異常に高くなって、はいはい、とってもない値段のツアー出てますよね、うん、この間もなんか見てたらね、どっか大した旅行でもないのに170万、え、嘘だろ、
もう何年か前の旅行の金額と比べたらね、
あ、いやもうね、倍どこじゃないですね、3倍ぐらいの感覚で上がってますね。日本のインフレってとんでもないことになりつつあるんだけれども、うん、さあこれからどうなるのかと、はい、いうようなところでありますが、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。
日本放送ラジオリビングです。今日は高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデルをご紹介いたします。店頭では購入できない、お値段も特別な商品です。で、前回ご紹介してあっという間に完売いたしました、まあ、リクエスト殺到のためなんとか300枚限定で今回用意しています。一度はその極上の寝心地を味わってみたいと話題の高級マットレスで、フィギュアスケーターの浅田真央さんであるとか、歌舞伎俳優の坂東玉三郎さんをはじめ、高級老舗旅館や JAL の国際線ファーストクラスなど、最高の眠りにこだわる一流の数々が認めているのが、このエアウィーヴなんですね。朝起きると体が重たいとかね、腰が痛いとお悩みの方、使えばね、理由がわかります。今お使いの敷布団やマットレスの上に1枚重ねるだけで、肩や腰の負担を軽減しまして、熟睡を妨げないスムーズな寝返りをサポートいたします。朝までぐっすりと眠れて爽快なんですよ。で、秘密は独自素材のエアファイバー、まあ、これが唯一無二の凄さなんですが、弾力のある透明な繊維をこう空気を編むようにね、3次元に絡めてマットレス形作ってるんですけれどもね、
毎回も言いますけどよくできてますね、これね、
本当ですよね、
発明した人は天才ですね、これ
本当本当、まあ、適度な反発力があってね、あらゆる方向から均等に体を支えるため、肩や腰の負担を軽減してくれるということなんですね。で、さらに寝返りも簡単にできます。で、寝返りっていうのはね、体の巡りを促して疲れを取ったり腰痛を防いだり大切な役割を果たしています。だからこそ、すっきり目覚めて体が軽い、腰が楽になったというふうにね、実感できるわけなんです。で、何より気になるのがお値段だと思います。エアウィーヴと言いますとね、大変お高いです。10万円を優に超えるものもありまして、まあ、なかなか出ない、手が出ないっていうね、イメージをお持ちの方多いと思います。 でも今日ご紹介の高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデルは税込み 34,980 円なんです。で店頭で 35,000 円以下で購入できるモデルというのはないんですね。だからここで買っていただきたい。ぜひ快適感を味わってください。お申し込みは 0120-1242-86 番です。さあそして辛坊さんも聞いてください。ここで愛用している浅田真央さんからコメントが届いております。どうぞ。浅田真央さんがすごいでしょ。日本放送お聞きの皆様にこうやって伝えてくださったんですよ。これね、マットレスの厚さおよそ4センチになります。専用カバーは洗濯機で洗えまして、さらにこの中身のねマットレスも、水洗いできる素材でできています。いつでも清潔に保てますんで病院やお子さんがいるご家庭にも選ばれています。またダニやカビの心配がないため天日干しの必要がなく、だから花粉症の方なんてね外に干せなくても大丈夫ですから、この時期にもおすすめです。ただし人気商品のためお電話でのお申し込みはあさっての10日水曜日夜7時までです。もう準備数がなくなり次第終了になります。今まで気になっていたという方もね、安く手に入るこの機会にお試しになってください。期間限定になります。今お使いの敷布団やベッドマットレスに重ねるタイプの高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデルです。税込み 34,980 円です。セミダブル、ダブルサイズについてはお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-860120-1242-86 番です。あさって10日水曜日夜7時までですので、ぜひどうぞ。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索、お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。